私たちはシオンの親として、子どもたちに宿るイエス・キリストの福音の喜びや光、真理に対する情熱と決意を呼び覚ますという神聖な責任があります。子どもたちを育てる上で、家庭の中で伝統を築き、家族関係の中でコミュニケーションと振る舞いの規範を確立します。そうすると築かれた伝統によって強く揺るぎない善の特質が子どもに植え付けられ、人生の試練に立ち向かうための強さで彼らを満たすのです。長年の間、私たちの家族はユタ州北東部にあるユインタ山地で毎年キャンプを楽しんできました。32キロ以上に及ぶ岩だらけの砂利道を走り、渓谷の壁がそびえ立ち、冷たく澄んだ水が流れる美しい緑の渓谷に着きます。毎年子どもたちや孫たちが心の内にある福音の教義と実践の価値を再確認できるようにと期待を込め、スーザンと私は6人の息子とその家族にキリストを中心とした家庭のもといとなる重要な要素をテーマに短いメッセージを用意するよう頼みます。そして人目につかない場所で家族のディボーショナルをし、それぞれがメッセージを伝えます。今年は孫たちが石に自分たちのメッセージのテーマを書き、幸せな生活が確立される確かな土台を表すために、それらの石を一つずつ隣り合わせに埋めました。イエス・キリストがそのもといの住石であるという普遍で永遠の真理が彼らの6つのメッセージに織り込まれていました。イザヤの言葉にはこうあります。それゆえ主なる神はこう言われる、見よ、私はシオンに一つの石を据えてもといとした。これは試みを経た石、固く据えたたっとい隅の石である。イエス・キリストはシオンのもといにおけるたっとい隅の石です。主はジョセフ・スミスに次のことを明らかにされました。それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない、あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。家庭で築く伝統から学ぶ教訓は小さな簡単なものかもしれませんが、今日の世界でますます重要になってきています。子どもたちの人生で一つの大いなる技をなす小さな簡単なことにはどのようなものがあるでしょうか。ネルソン大官庁はカナダで大勢の人に向けて語り、子どもたちを教えるという親の神聖な責任についてはっきりと思い出させてくれました。挙げられた重要な責任の中で、ネルソン大官庁は生産を取る理由、制約の子として生まれたことの意義、祝福子の祝福に備え受けることの重要性を子どもたちに教え理解させることに対する親の役割、そして家族の成分学習をリードするという親の役割を強調しました。これらのことを行うことで家庭を信仰を実践する聖女とするように促しました。モルモン書でエノスは彼の父が父の言葉で、また主の訓導と訓戒によって教えてくれた模範に対して抱いた感謝の思いをこのように記録しています。エノスは感情を込めてこう叫びました。神の皆が褒めたたえられるように。35年以上にわたる結婚生活で私たちの家庭で培われた小さな簡単な伝統を私は大切に思っています。多くは些細なものですが意義のあるものです。例えば、私が夜家を留守にしているときは、家にいる長男が頼まれなくてもその役割を引き受け、家族の成分研究と祈りをリードしてくれると知っていること、家を出るときや電話を切るときには必ず愛しているということもまた私たちの伝統です。 私たちの生活は時間を確保して息子たち一人一人と定期的に個人面接を持つことで祝福されてきました。ある面接で私は伝道に出ることに対する息子の意思と備えについて尋ねました。少し言葉を交わした後、息子が黙り込み、それから身を乗り出して感慨深げに言いました。お父さん、僕が小さかった頃父親の面接を始めたのを覚えてる？私は覚えてるよと答えました。すると息子は言いました。あの時僕は伝道に出ると約束して、お父さんは年を取ったら夫婦で伝道に出ると約束したよね。それからまたしばらく黙り込んだ後、お父さんたち何か伝道に出られないような問題があるの？何か僕に助けられることある？祈り、聖文を読むこと、家庭の夕べ、教会の集会に出席することを含む健全な家族の伝統を続けることは小さな簡単なことのことのように思えますが、それは愛と尊敬、一致と平穏をもたらします。これらの取り組みに伴う御霊により、子どもたちは現代のこの世的な文化に深く染み込んだ悪の矢から守られます。ヒラマンが息子に与えた賢い助言が思い起こされます。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の恩子であるキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大風を、まことに旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、まことに悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それが不幸と無休の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちは堅固な基であるその岩の上に建てられており、人はその基の上に築くならば頼れることはありえないからである。若いビショップとして奉仕していた時、ある年配の男性が私に会いたいと訪ねてきました。彼は青少年の頃、教会と両親の義にかなった伝統から離れていったこと、この世がもたらす一時的な喜びの中で持続する幸福を虚しく探し求めながら経験した心痛をこと細かく説明してくれました。人生の晩期に差し掛かった今、優しくも時折悩ませるような神の御霊のささやきが、幼かった頃に受けた教訓や習慣、気持ち、霊的な平穏を取り戻すよう導いたのです。彼は両親の伝統に感謝を表し、皆が褒めたたえられるようにというエノスの宣言を現代の言葉に変えて繰り返しました。私はこの福音に戻ってきた愛する男性のように、一時教会を離れた神の子供の多くが青少年の頃の教えと習慣に戻ってくるのを繰り返し見てきました。そのような時に、こうその行くべき道に従って教えよ、そうすれば年老いてもそれを離れることがないという親に強く訴える箴言の著者の知恵を目の当たりにします。どの親も子育ての過程で落胆することもあれば、さまざまな度合いの判断と力を示す瞬間に直面します。しかし親が率直に愛を持って子どもたちを教え、できることをすべて行うことによって信仰を働かせるときに、彼らは子どもたちの心と思いにまかれた種が根を張るという大きな希望を得ることができます。モーセは教え続けることの根本的な必要性をよく理解していて、こう助言しました。努めてこれらの言葉をあなたの子らに教え、あなたが家に座しているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これについて語らなければならない。家族の祈りのときには子どもたちのそばにひざまずき、意義深い家族の成分学習を行えるよう取り組むことで彼らのことを気にかけ、家庭の夕べに共に参加するときに忍耐と愛を持って見守り、個人の祈りを天に捧げるときにひざまずいて彼らのために心を痛めます。私たちがまく種が子どもたちの心と思いに根を張ることを、私たちはどれほど絶望していることでしょう。 聖文を読み、家庭の夕べを行い、ミューチャルやその他の教会の集会に行くよう子どもたちを助けるとき、私たちの教えることを子どもたちが受け入れたかどうかは大きな留意点ではありません。彼らが活動の重要性をその時点で理解しているかどうかが問題なのではなく、私たちが親として主の勧告に熱心に従って生活し、教え、進め、イエス・キリストの福音を基にとする期待を示すことを通して十分に信仰を働かせているかどうかということが問題なのです。これは信仰に基づいた努力です。いつの日か青少年の頃にまかれた種が根を張り、芽を出し、成長することを信じるのです。私たちが話すこと、説教すること、教えることこそが将来私たちに起こることを決定づけます。キリストの教義を教える健全な伝統を確立するとき、私たちが伝えるメッセージが真実であることを聖なる御霊が証しし、その過程において払うあらゆる努力によって子どもたちの心の奥底にまかれた福音の種が養われるのです。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。